また無線
QRL
とはただいま受信時の意味。無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。はい、今日はですね、10月の20日でございますね。はい、234回、234です、234ですね。はい、まあ、この時期はですね、運動会とかがねすごく多くてですね、まあ、お天気もなかなかねいい日が続いてますが、だいぶね朝はめっきり寒くなりましたんでね、体の調子がね整わないね、風邪をひいちゃってる方もいらっしゃるかと思いますけどもね、この時間帯はね、もう深夜帯でございますんでね、ぜひ暖かくしてねお聞きいただきたいなというふうに思いますけどもね。さあ今日はですね、また週末にですね、私の好きなコンテストとかですね、目白押しでございますので、今日はそちらの話題を中心にお送りしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord, it's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio.QRL is broadcasted 2330 at Thursday night.
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りします。特集コーナー QRB。
はい、QRB コーナーでございます。今日はですね、冒頭でお話しした通り、今週末来週にかけてですね、大好きなの電信のですねコンテスト、これがありますので、こちらの方のですね、まずは、情報からお伝えしたいなと思います。まずはですね、これもうすぐ後ですね、今週末ということになりますが、10月の23日、日曜日ですね、東京 CW コンテスト、これがあります。これ毎回ね、こう参加をあまりね、こう時間帯がですね、ちょっと6時から12時なんですよね、午前中ということで、結構ねイベントその他業務でですね、なかなかこの対応ができない、対応というかですね、参加ができないという状況がここ数年続いてたんですけどね、今月はどうでしょうかね、朝6時から12時の6時間のコンテストでございまして、3.5、7、14、21、28、50、144、430ということで、それぞれですね、CW、まあ、SSB はありませんけど当たり前ですね、これがございます。これは JR 東京支部の主催のコンテストということで、まあ、都内の局は、マルチが、ね、2点ということで、そして都外の局が1点と、こういうようなことになってますんでね、都内の局はですね、振るって参加をしていただきたいなと思いますけどもね。はい、あとはですね、まあ、これはですね、はい、23日の開催で、締め切りがですね11月の15日、これログをですね出さないとね、これはもう全く意味がないのでね、1曲でもね QS をしたらですね、ぜひログは出していただきたいなというふうに思いますけどね。はい、そういうところでございます。ここはですね、例えばですね、西東京市ですと599の後にですね030ということでね、各、市のですね市区町村の番号がつきますのでね、はい、都内局はですね、全部マルチになりますんでね。はい、そしてこれはですね、CW コンテスト、東京 CW コンテストアワードとかですね、参加賞、これがですねいただけるということなんですよね。で、参加賞はですね QSL カード、いつものね、転送されてきますよね、ビューローからね、これの中に入ってですね、JR 会員さんだけでございますが、このカードが発行されるということですね。で、それとアワード、これはですね、6時間、ワークド東京全市賞とかですね、全区賞、全郡等賞というようなことで、それぞれですね、この時間内で、いろいろなですね、このアワードが申請できるというようなことで、まあ、コンテストに参加しながらですね、こういう楽しみもあるということで、これもぜひチャレンジされるといいかなというふうに、ね、思いますね。はい、 まあ、東京都だけでもですね、かなりマルチありますからね。あとそれから全都道府県、これも全部、道府県番号ですね、これがありますので、これも全部マルチでございますので、これらを集めてですね、こういったアワードそれぞれありますので、これらにチャレンジするのはいかがでしょうかなということですね。でアワードに参加をされる方はですね、ログサマリーシートの下にですね、アワードを希望する旨をお書きいただいて、それぞれ何のアワードの種別を、欲しいのかというようなことを書いてですね、あと返信用封筒、これは不要ということでございますのでね、これありがたいでございますよね。はい、いうことで東京 CW コンテスト、まずはですね10月23日こちらから、情報をお伝えをいたしました。はい、そしてもう一つですね、同じ23日に、こちらがですね第28回になるんですね、電信電話記念日コンテスト、これがあります。この23日がですね電信電話記念日であるということなんですね、これが。はい、ということで、これが NTT 横須賀通信アマチュア無線クラブ、こちらがですね主催のコンテストでございます。こちらももう有名ですよね。はい、でこちらはですね、あれですね、23日で時間がですね18時から24時先ほどのコンテストがですね午前中だったのに対しまして、これは18時から、夜中の24時ですねまでの6時間ということになります。で周波数帯は 1.9、3.5、7、14、21、28、が HF、 そして VU が50、144、430ということで、電信および電話それぞれ、モードがあります。一般そして NTT のですね、関係者の部門と、この2つございます。で一般局はですね NTT の関係者は、ポイントがつきます。こちらがですねありますので、NTT のですね関係者の方は、コンテストナンバーの最後にスラッシュ N をつけてですねナンバーを打っていますので、これすぐ分かるわけですね。まあ、こういった方がですね指揮を出している場合がありますので、こちらはあの得点が、高くなりますので、狙っていただければというふうにね思います。はい、そしてですね、この NTT の関係者の方がねスラッシュ N ということなんですが、その前につけるですね、ナンバー、これがあるんですね。これがあの電気通信番号と言われます。まあ、電話のですねそれぞれ一番最初のプリフィックスですね、例えば東京都内ですと03とかですね、西東京市ですと042とかですね、こういう番号ですね、これが番号コンテストナンバーになります。でそれぞれ運用している場所の番号ということになります。で移動中のですね、携帯している PHS または携帯電話、これも OK ということです。こちらは070とかですね080、090というような番号になるかと思います。でこういった番号をつけていただいて、最後にね、グループ局の場合 NTT のグループの局の場合はスラッシュ N というふうにつきますので、この番号で更新をしていただくということになりますね。で NTT グループの局との更新、このスラッシュ N がついている局とは、2点、そして、それ以外の方は1点ということで、それぞれ得点が、加算されるということになりますので、こちらは間違いのないように運用していただきたいと思います。まあ、あの中にはね郵便番号のコンテストもあってもいいかなって気がするんですけどね、昔あった気がするんですけどね、最近ありませんね。はい、まあ、NTT コンテストはね、まあ、電話関係のねこの番号でいいと思うんですけどね。はい、こういったようなコンテストがありますんで、これもですね23日、ぜひですねこういった電話番号の交換という形でね、たくさんありますよね、これも番号ね、全国ですからね。はい、大阪は、まあ、例えば06とかですね、いろいろあると思いますけど、まあ、そういった番号になりますので、お住まいあるいはですね、運用している場所、こちらのですね、電話番号で、ぜひ運用していただきたいと思います。まあ、ただあのコンテスト中にはですね、番号を一度決めたらこれを変更することはですねこれできませんので、これはですねしっかり禁止事項で、まあ、決まっておりますのでね、こちらお間違いのないように一つお願いしたいなというふうに思います。そして詳しくはですね、書類提出先その他はですね、サイトの方をご覧いただければと思います。そしてですねこちらはですねなんとですね、もうあの CW のコンテストを運用されている方ではねおなじみですね、USB CW のですね、インターフェース、この USB のインターフェースがですね、抽選で当たることになっておりますんでね、こちらも副賞としてね楽しみかなというふうにね思いますね。はい、このですね、電子電話記念日コンテスト、この10局以上のですね電子ログ提出、まあ、これはもう ありますね、この USB i4CW、 これはもうおなじみのインターフェースですけどね、これがですね抽選で5局に当たりますのでね、この副賞も楽しみですよね。なかなかですね、最近、ほとんどの方がですね電子ログと、それから、このパソコンとですね、このインターフェースを使って、送信はもうほとんどポチッとなでですね、599とナンバーが自動的に送られると。で、受信する、相手のコールサインとナンバーを受信して、それを入力するというのがですね、通常のスタイルになってきますけどもね。中にはですね、従来の紙を使ってですね、更新されている方もいらっしゃると思いますけどもね。はい。いろんな形でですね、皆さん運用されていると思うんですけどね。いずれにしてもですね、コンテスト、もう時間とですね、体力は勝負でございますからね、こういったパソコンのツールを使う、コンテストね、こう楽なコンテスト、楽ということはないですけどね、便利なツールは使っていただくというね、そういう方向がよろしいのかなというふうに思いますけどね。はい、というわけでございまして、28回になるんですね、電信電話記念日コンテストについてお送りいたしました。そしてですね、その翌週ですね、10月30日、こちらがですね、A1 クラブのですね、ストレートキーコンテスト、こういう名称のものがあります。これ今までですね、レッツ A1 コンテストっていうのがありましたが、規約変更と行いまして、今年は、装いも新たにというかね、第1回ということで A1 クラブのストレートキーコンテスト、これはもう名称の通りでですね、縦振りの電源あるいはですね、その代替物に関する、要は、バグキーもですね、半自動になってますが、いわゆるその頂点符号のみをね出すところで、要は縦振れと同様に手動で全て符号を送るとかですね、そういう使い方をするキーのみを使えるということなので、通常ですとね、縦振りの電源を使うことになると思うんですがね、こういったですね、限定したコンテストがあります。で、こちらはですね、10月30日の14時からですね、19時59分までということでございまして、これは時間も短いですよね、これね。ということで、周波数帯がですね、3.5 と7しかないですね、この2つ。で、モードは CW のみ。これは当たり前ですね。で、使用電源は縦振りということで、コンテストナンバーがですね、RST プラスですね、この使用電源の名称、こちらを送ることになっていまして、これがマルチになるということですね。で、使用電源の名称については、3文字から8文字の間。この範囲内で、作ってくださいと。もちろんこれ作ってもいいということなんですね。例えばですね、HK808。これ HK808 と打ったりですね。スウェーデンキーはですね、SWEN。いう、スウェーデンとかね、そのまま文字を打つとか。このあたりはですね、お考えいただいて、3文字から8文字の間で、番号を決めてくださいということなんですね。で、コンテスト中はですね、1回決めた番号はもう変えないでくださいということで、時間全部をこの1回決めたですね、番号で、名称でですね、運用してくださいということなんですね。そしてですね、この3文字から8文字、これはナンバーを打つその、わけですから、しかも縦振りでやりますから、あまり3文字から8文字って8文字でですね番号打っちゃうと大変なんですけど、実はですね3文字4文字では、係数が 0.8、 そして5文字から6文字の場合は 1.0 で、7から8文字は 1.2 ということで、それぞれ係数がですね変わります。これがいいですよね。はい。片目はいろいろあると思うんですけどね、中には非常に長い片目を使う場合がありますんで、この場合はですね、非常にストレート機の場合でもね、長くなっちゃいますんで、それだけ曲数を稼ぐのが難しくなるんですけど、係数がそれぞれありますんで、送信および受信でそれぞれありますのでね、これを使って、係数を計算していただくということがありますね。この辺がなかなか考えられた規約かなというふうにね思いますけどね。はい。これはですね、 A1 クラブさんが、10月30日14時から19時59分まで開催ということでね、国内国外で CW の運用可能なアマチュア個人局が運用可能と、参加可能というようなことでございますね。それからシングルオペであればクラブ局およびゲストオペも可能ですということなので、これはね、ちょっとね、先ほどの中でもお話ししましたけど、 PC にね、大体、電子録をつないで応答、電子というかですね、自動でですね、ナンバーが送られるというようなものもあるんですけど、 これはもう全部手打ちでございますからね、まあ、ログは電子ログでもいいんですけど、ナンバー送ったりするのは全部これ手打ちになりますんでね、これがまた面白いですね。これはもう技勝負で、大変楽しいコンテストかと思いますので、これもぜひね、参加をされてみてはいかがでしょうか。以上、A1 クラブストレートキーコンテスト、こちらについてお送りいたしました。はい、というわけでございまして、楽曲でございますがね、まあ、先日のですねノーベル文学賞、びっくりしましたね。ミュージシャンがですね、はい、あのかのボブ・ディランがですねノーベル文学賞ということでね、みんなもう大変な騒ぎでございましたけどもね、まあ、可能性があるとすればね、ああいったあの関係の人も、この先ノーベル賞を受賞する可能性があるということですからね、どうでしょうかね、また別のミュージシャンがまたね、受賞するっていうのはねあり得るかもしれませんけども、はい、というわけで今日はですね、そのボブ・ディランですね、もう超有名ですね、風に吹かれて、これを今日はお送りしたいと思います。
みんな様のイメールを紹介する59
また無線、
はい、59コーナーでございます。今日はですね、はい、ツイッターの方でもね、メッセージをちょっといろいろいただいてて、こちらをちょっとね、見落としてました。はい。で、今日はそちらの方をね、お読みしたいなと、まずは、思います。まず最初はですね、ツイッターにこれ、ベロキャスさんっていうんですかね。すいません。ちょっと読み方間違ってたらごめんなさい。以前に転勤族で AJD が完成しそうということで、メールを読みいただきありがとうございましたということで、ちょっとすいません。今すぐに思いつきません。申し訳ありません。現在もセブンイレブンにいますが、コールは失効していますと。で、ハムヘア持ってしまいました。東方は結局行けませんでしたということでしたけどね、無線の方はすっかりご無沙汰になっておりますが、雰囲気だけでも楽しめればと思っていますと。で、先日ラジオライフのライターさん、あ、これは細田さんですね、はい、お聞きいただいたんでしょうかね、まあ面白かったですと。で、当局も海岸局などユーティリティワッチを楽しんでいました。ユーティリティのワッチっていう言葉がですね、細田さんが来た時にお話聞いたんですけどもね、久しぶりに聞きましたよね。はい。まあ、ユーティリティは短波とかね、まあ、短波だけじゃないですけど、いろんなところで、いわゆる業務局ということでね、あるんですけど、まあ、私はやはり短波でいろんな、まあ、海岸局とかね、いろいろありましたけど、聞くのが好きだったんですけどもね、はい。で、今の短波静かですねということで、まあ、ノイズはありますがということで、まあ、それはそうですね。アマチュア無線用にバンドをもっと開放してもらうと良さそうなんですが、ということでね、はい、ありがとうございました。まあ、短波帯はですね、どんどん割り当てがなくなってきますので、逆に言うとですね、担保を使ったなんかこういう業務局が出現しても面白いんじゃないかなって気がするんですけどね、はい、なかなか利用価値ないんでしょうかね。まあ、以前に比べますと本当に業務がなくなりましたんで、ここは一つですね、アマチュア局にこうバーンと開放するとかですね、なんかあってもいいかもしれないですけどね、どうなんでしょうかね。まあ、まだまだ国際放送はね、結構出てますけどね、一時期に比べればもう少なくなりましたんでね、まあ、短波の使い方っていうのはまた、ここへ来てですね、再度考え直すっていうのはどうなんでしょうかね。はい。まあ、周波数帯等を選べばですね、いろいろ切り替えて使えばですね、年間通していろいろ通信ができると思いますんでね、まあ、簡単なですねやり取り、あるいはですね情報交換のみなら、何もですね、衛星等を使わなくてもですね、遠距離の更新ができますので、まあ、アマチュア的に考えればね、そんなように思うんですけどね、どんなもんかなというふうに思いますけどね、はい、どうもありがとうございました。あ、そうですね、今の方はあれですね、ツイッター経由だったからかな、住所とかね、情報がありませんでしたので、もしよければですね、また次回メールでいただければと思います。まあ、前に一度メールをいただいてたようなので、またいただければというふうにね思います。さあ、そしてですね、もう一つ、ツイッター経由ですが、
まだやるの？
ね、この方がね、別の人って書いたんですよね、これ意味がわからないんですけど、別の人でいいんですかね、これね。ちょっとそのまま印刷してきたんですけど、いつもありがとうございます。まあ、何がいつもありがとうございますか。はい。 はい、最近はカードの転送が早くなった気がしますがどうでしょうかということで、まあ、以前は半年以上かかって、まあそうですね、まあ1ヶ月おきでね、それぞれ各地分かれて転送されてますが、まあそうですね、確かね、よくあの QSO パーティーで更新した人のカードが夏以降で、来たりしてました。明けましておめでとうって書いてもね、間が抜けてましてね、しょうがないんですけどね、そういうのがありましたけど、最近はね、あれですね、更新した次の、まあ、回の転送、まあ、タイミングが良ければですね、いやもう入ってますんで、だいぶ早くなった気がするんですけどね、以前よりその機械化うんぬんという話もありましたけどもね、あれもどうなったんでしょうかね、まあ、単純にその転送量が少なくなったという気も、まあ、しないでもないんですけどね、どうなんでしょうかね、ちょっと気になるところでございますね。で、一度島根ビューローではどんなことをやってるのか気になるので見学に行ってみたくなりましたが、見学はできないそうですねと書いてあります。まあ、そうですね。確かどっかに書いてありましたよね。見せてくれないと。まあ、近くの人はね、ちょろちょろ見に行ってる方がいるのかもしれませんけどね。確かにですね、一度、まあ、JAL の役員の皆さんが、JAL の QSL ビューローの、様子を見に行ったなんていう記事がね、どっかに上がってた気がしましたけど、それ以外はあんまり見かけないですよね。はい。まあ、郵便局と同じようにですね、たくさん棚があって仕分けしてるのかなとかですね、いろいろ思ってますけどね、まあ、これだけコールサインがいっぱいあってですね、しかも会員か会員でないかの判別もしてるわけですから、これは相当大変ですよね。はい。いうことで確かに気になりますよね。はい。いうことで、まあね、見に行かれた方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、もしねその辺の情報をお持ちの方がいればですね、ぜひ、お寄せいただきたいなというふうに思います。すいません、ちょっとお名前がですね別の人としか書いてなかったんですいません、これわからないんですけど、まあツイッターの ID の方なんでしょうかね、いうことでございまして、まあもう少しね情報いただければと思います。それとですね、ステッカーをですねなかなかお送りできなくて申し訳ないですが、必ず発行しますんでね、もう前々から言ってますけども、はい、お送りしますんでね、ぜひそちらもお待ちいただければと思います。ちょっとね、お読みしてもですね、住所等の情報がない方は申し訳ないんですけどね、メール等でまたいただければと思います。どうもありがとうございました。
株式会社タナシタワーでは、地デジアンテナ工事も受けたまっております。詳しくはホームページで、今すぐスカイタワー西東京で検索。
안녕하세요아마추어무선방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마루방송으로세계어디서든방송청취가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다
というわけでございましてね、今日またギリギリになっちゃいましたけどね、今日も聞いていただきましてありがとうございます。一点情報でございますけど、まあ、これ前に一度お送りしましたけど、11月の20日日曜日、がですね、コミュニティ FM 放送とアマチュア無線局の連携通信訓練ということで、ここ FM 西東京とその周辺のアマチュア局がですね、災害時のですね通信の訓練、こういったものをですね行おうというようなことで計画をしております。こちらはですね、いつもの J リーンズさん、こちらのですね皆さん方のご協力もいただきまして運用ということで、当日はですね群馬県からですねこちらの方までヘリも飛ぶということで、まあ、かなりですね、また大掛かりというか、そんな形でですね訓練をやりますので、まあ、この訓練についてはもうちょっと周辺の方だけになっちゃうんですけどもね、ご参加いただける方があればですね、ぜひ、参加をしていただきたいなと思います。当日はですね430メガ、
いつまでやってんのよ、
西東京のですねディスタリピーターおよび、FM 周波数帯でですねメインチャンネル中心になると思いますが、運用すると思います。ぜひ参加をしていただきたいなというふうに思います。 さあ、というわけで今日もですね、 QRL をお聞きいただきましてありがとうございました。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田梨がお送りしました。 73&88。
あなた無線なんかもうやめて、早く今夜も松具大賞